こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カンチュンドの本書は、積み立て投資を始める方法ではなく、長年積み上げた投資信託を人生後半でどう使っていくかに焦点を当てた資産取り崩しの実践書である。インデックス投資やNISA、アイデコの普及により資産形成の情報は増えた一方、退職後にファンドを売却しながら生活資金へ変える出口戦略は十分に語られてこなかった。本書はその空白を埋めるため、セキュリティ危機と取り崩し危機を一続きのプロセスとして捉え、退職を境に運用目的、資産配分、心理的姿勢を切り替える必要を説明する。特徴は、投資信託だけを機械的に売るのではなく、預金などの安全資産を含む全金融資産を対象に年1回の定率取り崩しとリバランスを組み合わせる点にある。老後資金を増やすだけでなく、計画的に使うための本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月立ち日から取り崩し期への発想転換を中心に据える本書の最も大きな特徴は、投資を資産形成の入り口だけでなく出口まで含めた一連の行動として扱う点にある。月立ち期には毎月一定額を投じ、長期分散によって資産を増やすことが中心になる。しかし、退職後は同じ発想を続けるだけでは十分ではない。収入が年金中心になり、労働による再蓄積が難しくなるため、資産を守りながら使うという別の課題が生じるからである。本書はこの変化を、山を登る局面から下る局面への移行として説明する。下りでは、体力や判断力の低下、市場下落への不安、資産を減らすことへの心理的抵抗が重なる。したがって、取り崩しは単なる売却手続きではなく、生活設計と心理管理を含む行為になる。退職などのエクツデーを意識し、資産を増やす目的から使う目的へ切り替えることが本書全体の前提である。次に、全資産を対象にした年1回の定率取り崩しを提案する本書が推奨する実務的な中核は、全金融資産から年に一度一定割合で取り崩す方法である。ここで重要なのは、投資信託だけを毎月自動で売却するのではなく、預金などの安全資産も含めた総資産を基準にする点である。定額取り崩しでは、市場下落時にも同じ金額を確保するために多くの口数を売る必要があり、資産寿命を縮める可能性がある。一方、定率取り崩しでは、資産額が減った年には取り崩し額も小さくなり、資産の持続性を優先しやすい。これは毎年の生活費が完全に一定であることを前提にせず、支出側にも調整余地を持たせる考え方である。年1回という頻度は、日々の相場に反応しすぎないための仕組みでもある。読者は、売却タイミングの予測ではなく、あらかじめ決めたルールに従って淡々と資金化する姿勢を学ぶことになる。さらに、安全資産とリスク資産の比率管理を取り崩しの軸にする本書では、老後の資産管理を投資信託の運用成績だけで考えず、安全資産とリスク資産の配分を維持することを重視する。リスク資産だけを売却し続ければ、相場が悪い時期に値下がりした投資信託を処分することになりやすい。逆に、預金だけを先に使い切ると、後年にリスク資産への依存が高まり、生活資金の安定性が損なわれる。本書の考え方では、毎年の取り崩し時に資産全体を点検し、当初決めた比率に近づけるように資金を取り出す。これは取り崩しとリバランスを同時に行う発想である。リバランスは、値上がりした資産を一部売り、値下がりした資産を過度に売らない効果を持つため、感情的な売買を抑える。老後のポートフォリオは増やすためだけの構成ではなく、生活資金へ変換し続けるための構成でなければならないという点が本書の実践的な意義である。そして、4% ルールより慎重な前提で資産寿命を考える退職後の資産取り崩しでは、米国の議論で知られる 4% ルールが参照されることが多い。しかし、本書はそれをそのまま日本の個人投資家に適用することには慎重である。市場環境、期待リターン、為替、税制、年金制度、個人の支出弾力性は国や家庭によって異なるため、単一の数字を万能視することは危うい。本書では、より控えめな期待リターンを前提にし、取り崩し額の安定よりも資産が長く持つことを優先する姿勢が示される。特に重要なのは、取り崩し額が年ごとに変動することを受け入れる考え方である。定額の生活費を投資資産だけで確保しようとすると、相場下落時の売却圧力が高まる。定率方式では、その年の資産残高に応じて使える金額が変わるため、生活費の一部を年金や預金で補いながら調整する必要がある。数字を固定的な答えではなく、リスクを管理するための目安として扱う点が現実的である。最後に、主導管理と資産の簡素化を通じて老後の実行可能性を高める。本書は、取り崩しを自動売却サービスに全面的に任せるのではなく、年1回の主導確認を進める。これは手間を増やすためではなく、相場状況、預金残高、リスク資産比率、 生活費の見通しを同時に確認する機会を作るためである。老後の資産管理では制度や商品を複雑にしすぎると本人が高齢になった時だけでなく家族が引き継ぐ場面でも負担が大きくなる。本書がシンプルなポートフォリオや管理しやすい資産構成を重視するのはこの実行可能性を意識しているからである。また資産を残すこと自体を目的化せず必要な範囲で使うことも強調される。長年積み立ててきた人ほど資産を減らす行為に抵抗を感じやすいが使われない資産は生活の質を高めない。手動で点検し必要額を取り崩し配分を整えるという一連の作業は資産を単に保有する段階から人生後半の支出に結びつける段階へ移すための仕組みである。結論として本書はNISAや投資信託で資産形成を始めた人、退職が近づいている人、すでに老後資金を保有しているが売却方法に不安がある人に向いている。特に資産を増やす方法は学んできたものの、いつどの資産からどの程度使うかを決めていない読者に実用的である。得られる利点は年1回の定率取り崩し、安全資産とリスク資産の比率管理、リバランスを兼ねた売却という具体的な枠組みを持てることにある。また資産を減らすことへの心理的抵抗を扱っているため単なる金融商品の解説にとどまらない。類書の多くは赤率額銘柄選び長期保有の効用に重点を置くが本書はその後に必ず訪れる取り崩し期を主題化している点で目立つ。数式や大量のグラフで精密に検証するタイプの本ではなく個人が実行できるルールへ落とし込む実務書として読むのが適切である。老後資金を最大化する本というより資産を生活に変換するための出口戦略の入門書である。ご支援いただける場合は勘中度ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。